発酵兄弟のコージートーク。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界に一つの発酵ラジオ番組です。
今日フリートークいいですか？
どうぞ。
ですね、弟は1歳になる娘が保育園通ってるんですけど、
はい、
その保育園のお父さんお母さんで、
はい、
結構この番組聞いてる人いるっていうことが分かった。
あ、本当ですか？甲州市の。
そう。
へえ、嬉しい。どんな感想をいただいたんですか？
私も発酵好きでみたいなのがあって、
はい、
前に麹作り挑戦したんだけど失敗しちゃってみたいな。
なんか発酵幼稚園とかなんですか？
いやいや、そんなことないんだけどいや意外にそういう人が何人かいてびっくりしました。あと絵本持ってるとか、子供が手前味噌の歌前から好きとかありました、
はい、へ、これ続けていくとね、やっぱその、うん、地元のラジオ局だからね、
うん、
いや私反響あるよね。
もう後で話そうと思ってたんですけど、
うん、
お客さんがやっぱり聞いててくれてて、たまたまそれが土曜日だったんですよ、
うん、
あと今日放送ですよって話したら、今日の回はちゃんと全員揃うんですかって。
あ、すごいね。
すごくないですか？
ヘビーリ
スナーがちゃんと聞いてる人だね。
なんか最近お兄さん忙しいみたいですけど大丈夫ですかって、
うん、
すごいちゃんと聞いてくださってる方がいて、結構なんか農作業をしてる方ってもう YBS さんとかチャンネル決まってるみたいで、
うちの隣のもうそうだ、
そうそう、
相撲も作ってる。
なのでね、なんかこれからの時期にそういう方も応援できる内容にしたいですね、
はい、うん、いや本当になんかこう今まで割と県外の反応多かったけど、最近こう じわじわね、
うん、
山梨で聞いてもらってるということで、もう本当に感謝の気持ちしかないわ、
うん、そうですね、
うん、感謝。
じゃ今日も頑張りましょう。
頑張ろう。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は温泉のおかみの話。今日もゲストをお呼びしました。山梨市にある岩下温泉旅館の若おかみ宮本美香さんです。宮本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、岩下温泉ってめちゃめちゃ歴史がある温泉なんですよね、
うんうんうん、
どれぐらい前からのか、
はい、1000年以上あるとは噂では聞いてる、
うん、すごいね
ちょっと宮本さんに自己紹介をしていただきましょうか、はい、お願いします。
はい、山梨にあります岩下温泉旅館の若おかみをしております宮本美香です。よろしくお願いします。
お願いします。その千何年でしたっけ？
1300年。
1300年前からある、
うん、温泉旅館、うん、
旅館じゃなくって、うん、源泉が1300年前からあるら
しい、うん、あ、じゃあ1300年前の温泉がある旅館をずっとやってらっしゃる、うん、じゃあ旅館自体はどれぐらいなんですか？
旅館自体は明治8年から。
あ、
でも古い
よね。古いですね。 うちが明治元年なので。
でもね、もともとうちのものじゃなくって、はい、明治8年から昭和16年までは上岩下地区のお風呂だったんです。
あ、
冬の。そうですね。
はいはいはいはい、はい、
なんかブロックワイナリーをこう引き継いだみたいな感じでした。
あ、うん、 そうね、そんな感じかな、
う
ん
う
ん、
あ、ちなみに補足しとくと、山梨県はそのちょっとワインの話になっちゃうんですけど、 あの地域の農家さんたちのブドウをこうまとめて共同で作るワイン醸造所みたいのがあって、
うんうんうん、
それの温泉版みたいな話ってことですね。じゃあ昭和の初めぐらいまではずっとその地域の温泉みたいな感じで、
そうですね、
そさらにその前はもう勝手に猿とかが入ってたみたいな、
そういう感じ。そんな感じ。
でも1300年前からあったって何でわかるんですか？
うちの隣に曹洞神社っていう神社があるんですけど、はい、その神社の中腹に古墳があって、うん、
はいはい、
でその、 あの古墳の時代から温泉があって、
うん、
豪族たちがその信仰のもとにしていたんじゃないかなっていう見解があるんですよね。
豪族が
豪族が
そう
豪族ね、最近の音とか豪族豪族言ってるよね、
うん、あそうね、あ、まあ、その話はじゃあちょっとブログに貼ろうか。
そうですね、
短いからね。
あの豪族が入って国を治めるぞみたいなことを誓ってたわけですね。
そこまでは分からないんだけど、多分神聖なものだったんじゃないかなっていうことで、そう古墳群がいっぱいあるんですよ。勝手にな
ってどんどんこう湧いて出てきて
る
わけです
ね、うん、自然流出してる温泉なので、うん、文献などが残ってないのではっきりしたことは分からないんですけど、でもその時代から人々が上岩下地区には住んでたんですよね。
前にあの大昔はこの辺が山梨が日本の中心だったみたいな話も出たもんね。
あ、出てましたね、
過去に、
うんうんうん、
原宿だったってね。
あ、そうそうそう、
いつの時代でしたっけね。
5000
年前です。全然違う。
そこの前あの縄文文化 の、 あの詳しい方にゲストで出ていただいて。
そうなんです。え、じゃあそこを、じゃあ今はそのもともと地域の人たちとかその信仰の対象になってたものがそこを中心とした旅館宿泊施設になってるっていう感じなんですね。
そうだから昭和17年に、
はい、
まあ、あの今の社長の先々代が上岩下地区から譲り受けて、
はい、
で現在に至るんですけど、
はいはい、
まあ、人々の憩いの場だったわけですね、
はい、
昔は、
うん
うん、昭和の時代はね、
うんうん、
はい、
ちなみに今はその、岩下温泉旅館はどんなところなんですか？
そうですね、ご宿泊の方が県外から来ていただいたりとか、
はいはい、
あとは地元の方にご宴会していただいたり、あとあのその古い建物の旧館の方は立ち寄り湯だけで今は営業してます。
はい、
そう、源泉が28度ですよ、
う
ん、なんかプールみたいなところがあるんですよ。
そうなんだ、
うん、
すごい行ってみたい。
でちょっと前まで、あれですね、混浴というか、
そう、3年前まで混浴だった、
混浴だったんだ、そうなんだ。
興味あるんだ。
え、
男子は興味があります？
うん、僕入り行ったことあるんですよ。
あ、そう、
ま
あ、
私もまだ
混浴だった時に残念ながらいなかったけど、
ドキドキしながら確か行きましたよ。確か覗いちゃいました
ダメダメ、
うん、
僕はちょっとソワソワしちゃうな、
うん、でも混浴じゃない、
なんかなんつんだ、なんかヨーロッパ調ですよね、あの、
うんうんうん、あのタイルの色とかがね、
雰囲気が
半地下のところにね、
うんうんうん、光の入り具合とか、
そうそうそう、
なるほど、その休暇のところ、
うん、
あの弟ちょっとすごい温泉好きなんですけど素朴な疑問があって、
はい、
あの山梨の僕今甲州市の方に住んでるんですけど、すっごいいっぱい温泉あるじゃないですか、
うん
う
ん
う
ん、
こう山梨のこの辺の真ん中の中央部の方の温泉って一体どんな種類の温泉なんですか？
山梨県はアルカリ性が多いんじゃないかな、
うん
うんうん、で冷泉が多いですよね。
あと温度、あの後でその沸かしてても、
うん、
だいたいぬるいですよね。40度いかないぐらいのところが多いなとうちの近くとか思ってるんですけど、
うちはねだいたい40度から41度の間ぐらいに沸かしてるんですけど、
はいはい、
これは言っていいのか分かんないけど、
はい、
源泉がぬるい温泉を沸かすのって結構ね燃料費がかかるんだよね、
う
ん、
あ、そうですよね、うん、
だから低めに設定してんの
かなとか、なるほど、高所商人
が出た、 そう、うん、そこ 1,2 度違うと結構違うんじゃない
の。確かに、のぼせちゃうからかなとかっていろいろ思ったんだけど、うん、
ゆっくり入りたいから、
そう、でもゆっくり入るには低い温度の方です
よね。岩下温泉旅館さんのお湯にいい感じに浸かる方法ってどんな感じですか？
旧館の方は、
はい、
あの源泉が出たままの28度の温泉と沸かし湯があるので温かいお風呂と冷たいお風呂交互に入るんですけど、
うんうん、
それがおすすめ。3回から5回交互浴していただくのが いいかなと思いますね。
そんな交互に入るですね、
う
ん、
そうそう。
よくあの、ね、ワインの、 あのイベントやったりとか、うん、あとその休館の方で、
はい、
そうそう、振る舞い、
振る舞い
湯、いろんな人を呼んでワイワイ、その、うん、昔の、ね、風景を取り戻すじゃないですけど、
そうなんですね、
すごくいいなと思っていて、
うんうんうん、ありがとうございます。
それはどんな思いでやってらっしゃるんですか、はい、
実は5月の29日にもあるんですけど、はい、うんうん、あのまあ、昔はね、岩下温泉が岩下地区の社交場だったんだけど、うん、今はその風景がないんだよね、
うん、
だからそれを取り戻したいっていうか、またなんか輝く場所になってほしいなと思って、うん、いろんな人が来てもらえるようにイベントをたまにしてるんですけど、
うんうん、
その日はね1日100円で誰でも入れちゃう。
おお、素晴らしい。
そう、ちょうどラジオの放送の翌日でしょうね、うん、29日ってね。
じゃあこれ聞いた人は次の日ね、
うん、
ぜひ、
うん、ラジオ聞きましたって言って100円で入れる。
いや、結局言わなくても入れちゃう。
言わなくても
言うと98円ぐらい。
お釣りがめんどくさいですよね、うん、
いやでもそのコミュニティのハブとしてのこう温泉っていうのはちょっと、うん、なんていうの、原点回帰っぽくてすごくいいですね。
そうですか、
うん、
どうやって広めていったらいいかなと思って、うんうん、いつも悩んでるんだけど、なんか昔の活気を取り戻すにはね、どうしていったらいいんだろうっていつも悩んでますね、うん。
まず温泉が社交場だったっていうのを知らない人が多いというか、
うん、
なんかそういう風に温泉って思われてないか、なんかやっぱその歴史をもっと、
うん、
いやゲストから逆にこう聞かれるのは
、ね、
なんか今いいないいなと思って
、
うんうん、いやでも僕思うんですけど、なんか今すごくいいこうステップをしてると思うんで、
そうですか、
月に1回とかそのいい時期に、うん、振る舞いを続けていくと、
うん、
そのだんだん広がっていくんじゃないですかね。そのじゃない時にも来て、
一緒に温泉文化も盛り上げていきましょうね、はい、
そうですね、
はい、はい。じゃあ今日のゲストは岩下温泉旅館のおかみ宮本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
岩下温泉さんのですね、あの宿泊すると、
うん、
あのほうとう出てくるんですよ、
うんうんうん、
のほうとうの、あのすごい美味しいほうとうが、
なんで美味しいんです
か。でなんで美味しいかなって考えたらですね、3年ぐらいあの発酵兄弟と一緒にですね、手前味噌ずっと仕込んでるんです。
あ、それ美味しいはずだね。
でしかも岩下温泉 の、 あの飲める源泉を
使って、
そうなんです、種水に使ってるんで水もいいって、うまく発酵するのかな、なんかまあミネラル感というかなんというか
ね、旨味があって、
うん、もうこれは聞いてる人岩下温泉旅館に行くしかないです。
そうそう、でそれがなんと泊まらないと食べれない、
うん、じゃあ泊まってください。
ぜひ泊まってもらいたい
ですね。浸かるだけじゃなくってほうとうの味噌でもね、
はい、そうそう、あでね、兄泊まったことあるんですよ。それもちょっと僕今回ブログ担当するんで、
あ、おかけします。
じゃあ今日内容が
温泉のホームページもありますよね、うん、じゃあそれとかも兄よろしく、
うんうんうん、
はい、
はい、
今回長くなりそうだな、
うん、じゃあ対策のブログを期待してます、
うん、
はい、はい。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行けますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りしました。